おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天地の作り主である私たちの父なる神様、あなたの御前に今日のこの雨の日も励まされて、あなたを賛美し礼拝し、あなたのお言葉を伺い、また私たちの祈りを御前に捧げるために参りました。あなたは私たちの祈りをその言葉になる前から、私たちの心にある思いから聞き入れ受け入れてくださることを聖書の中の約束によって信じております。私たちにはさまざまな課題がありますし、またそれぞれ負っている苦引きもあります。神様がどうぞ私たちのそのなりわいを憐れんでくださいますように、顧みてくださいますようにお願いを申し上げます。今日はいろいろな事情で来ることのできない兄弟姉妹もおりますけれども、どうぞ神様が今共にいてくださいますように、またこの時間時を同じくして、たくさんのあなたの民が、あなたの教会が礼拝をしておりますので、どうぞその一つ一つの礼拝を顧み祝福してくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。皆様、このお花をご覧ください。今朝の花は、金魚草ですね。あと、ちょっとだけスイートピーが咲いておりました。春になって、畑にもですね、植えていた花がだいぶこうやって伸び始めて、あ、もうこれなら大丈夫だと思って昨日切ってきたんですけれども、しかし春になって花が咲き始めるっていうのは、その一方ちょっと草もですね、ガンガン伸び始めるっていうことがありまして、先週はちょっと畑の草刈りをしなければならなかったんですけれども、なんかこう初めてやって脇腹をちょっと痛めたみたいでですね、はい、嬉しいことの裏にはちょっと影があるということもあるんじゃないかなと思います。この前なんかごちそうさんっていう番組が終わって、新しく、花子とアンっていうね、朝の番組が始まったんでしょうか。一番最初のその番組でなんかこう、なんか洗礼がどうのこうのという話が出てまいりまして、あら、またなんかキリスト教に関係のある番組が始まったんかなというふうに思ったんですが、主題っていうか、登場人物の花子さんですね、村岡花子さんは、クリスチャンで、本当に素晴らしい仕事をなさった方であります。でこの人のお父さんは、安中一平、お母さんが鉄という人らしいんですけれども、なんか2歳の時に、だから生まれてすぐですね、幼児洗礼をなんかもう授けられたという、そういうことでございました。まあ近頃ですね、なんかこうキリスト教に関係のある人が次々に出てくるんで、もしかするとなんか NHK のプロデューサーの中にクリスチャンがおるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、この前も黒田官兵衛は一応見るようにしてるんですが、間もなくですね、次の次ぐらいでしょうか、官兵衛が洗礼を受けるという話が出てくるんだそうでございます。彼は1583年、38歳の時に洗礼を受けたということでございました。2回ぐらい前でしたかね、3月の23日の放送をちょっと見てたんですけれども、織田信長がその、播磨の地方におります何人かのその殿様にですね、味方をして、そして毛利をなんとかこうやっつけようという、そういうふうな話になりました時に、その黒田官兵衛も秀吉と一緒に、そしてその信長のですね政策に賛成して、自分もその協力をして戦いをするということになったんだそうですけれども、この3月の23日の放送の中で信長がですね、 それぞれのそのハリマの殿様に人質を出せということをなんか言ったっていう話がありましたですね。で本来ならば官兵衛はですね、自分のなんか殿様がそれを出す小寺家っていうところから出すんだったそうですけれども、なんかグズグズグズグズ言って出さなかったんでしょうがないんで、官兵衛が自分の長男っていうか一人子をですね、信長にその差し出すと、人質として差し出すということを決めたらしいです。で奥さんはもちろん大反対でありまして、そんなことをこういろいろですね話し合っているうちに、その息子のですね、なんか小寿丸っていうんですかね、言ったんですかね、その彼がお父さんお母さん私は参りますっていうふうになんかね言ったという話がありまして、本当に戦国時代っていうのはちょっと大変だったんだろうなというふうに思います。で私たちは今創世記のアブラハムの生涯をずっと学んでいるんでありますけれども、21章のところで神様の時が参りまして、100歳のアブラハムと90歳のサラの間にですね、赤ん坊が生まれた、男の子が生まれたという話を先週学んだところでございました。で名前をイサクとつけた、笑いという意味だったということをお伝えしたと思います。でみんながもうびっくりして大喜びして、あるいはもう驚いてですね、そしてその誕生を祝いし、そしてついにここではですね、その血離れの時がやってきて、そのために盛大なお祝いをしたということが書いてありました。今日本では血離れっていうのは割とね早いと思います。もう1年も経たないうちに、お母さんは子供を離してしまうということがあるんだそうですけれども、まあ、以前は、そしてこの当時も多分2年か3年ぐらいはですね、赤ちゃんにお乳をずっと含ませていたんじゃないだろうかなと思います。ところがこのような嬉しいこと、お祝い事のやはり影があったということでございました。今日は21章の9節からのところを読んでいただきましたけれども、サラはエジプトの女ハガルがアブラハムとの間に産んだ子が、つまりイシマエルということでしたけれども、イサクをからかっているのを見てとあります。この時イシマエルという人は何歳ぐらいになっていたでしょうか。アブラハムが国を出たのが75歳でしたから、その10年後に、サラの発した目のハガルっていう人の間に、子供をあんた産んでよというふうにこう頼んでですね、そうか仕方がねえなって言って、その産んだ子供がこのイシマエルでありまして、あれから、15年経っております。そしてそれから血離れするまでに、まあ、もしかすると2、3年ぐらい経っておりますので、この時イシマエルはだいたい17歳か18歳ぐらいの年齢だったんじゃないかなと思うんですね。今で言うともう高校生ぐらいです。ですからその高校生ぐらいのお兄ちゃんが生まれたばっかり、まだよちよち歩きのですね、そのイサクをなんかこう遊んでいたのかもしれないし、あるいはなんかこうね冗談言って本当にからかっていたというふうに訳してありますけれども、そういうことだったのかもしれません。そしてこのイシマエルにしても、自分がそれまでずっとアブラハムから最初に生まれた子供ですから、長男でありますから、アブラハムの家の跡取りは自分だというふうにね考えていたと思います。もちろん神様はこのアブラハムとサラに約束をしておられて、あなた方の間から子供が生まれる、その人が跡継ぎになるということをずっと話しておられたんですけれども、現実にはアブラハムにはたった一人の男の子しかいなかったわけです。ですからこのイシマエルの気持ちの中には、私がいずれ このアブラハムの一族を取り仕切っていくんだというね気持ちがやっぱりあったんじゃないだろうかなと思うんですよね。そしてもちろんハガルもですね、この、女主人の、サラに子供が生まれたっていうのを本来は喜ぶべきであったかもしれませんけれども、なかなか心からですねお祝いするっていう気持ちになれなかったんじゃないだろうかなと思います、そこでそのサラがアブラハムに本当にすごいことをこう言うんでありますけれども、21章の10節をご覧ください。アブラハムに訴えた。あの女とあの子を追い出してください。あの女の息子は私の子イサクと同じ跡継ぎとなるべきではありません。こんな風に言ったというのであります。いやーひどいですね。11節の前半のところには、このことはアブラハムを非常に苦しめたとまで書いてあるのでございます。前の翻訳ですと、アブラハムは口語訳聖書ではですね、アブラハムは非常に心配したというふうになっておりました。新改訳聖書ではアブラハムは非常に悩んだというふうに書いてありましたけれども、この新共同訳はですね、こんなふうにこのことはアブラハムを非常に苦しめた。いやそりゃそうでしょう。だって自分の子供ですよ、なんつったって。それをこのサラがですね追い出しなさいって言うんですから、本当に悩んでもう苦しんでどうしようもなかったと思います。子供をまあ出すっていうかね、追い出すっていうのは親にとってどれほど辛いことでしょうか。私がですね、もしこんなことをうちの奥さんが言ったら絶対やらないと思いますけれども、ただ、この奥さんの気持ちも全然わからないわけではないだろうと思います。それで、多分ですね、奥さんのそのサラに向かっては多分こんなふうに言うと思うんですね。そりゃあなたの気持ちはわかるけれども、でもね、大体このイシュマエルが生まれたということのもともとのその出発点は、あなたが今から17、18年ぐらい前に私のところに来て、さあハガルのところに入って子供を産んでちょうだいよって言ったからじゃないの。あなたがもともとのその言い出しっぺだからね、あなたにも責任があるんだから少し我慢したらどうとかですね、そんなふうに絶対言うと思いますね。それからその子供のイシマエルに対しては、あなたはもうお兄ちゃんなんだからね、そしてこのイサクは、私のいわば正妻、もうで16、17歳ですからそういうこともわかると思いますけれども、私の妻との間にできた子供だから、あなたも自分の立場をわきまえて弟に優しくしてちょうだいねと、こう私だったら言うと思いますけれども、皆さんはいかがでしょうか。まだね、イサクはちっちゃいからね、なんも言うことはしょうがないと思うんですけれども、そんなふうにしてハガルに、そしてイシュマエルに、さらにそれぞれに話をして、なんとかこううまくまとめていく、苦しみながらもそんなふうにして多分まとめようとするんじゃないだろうかなと思いますけれども、でも神様の御心は違っておりました。神様はこんなふうにおっしゃったのであります。あの子供とあの女のことで苦しまなくてもよい。すべてサラが言うことに聞き従いなさい。聞くだけではなくて聞き従いなさいというふうにおっしゃったのであります。あなたの子孫は遺族によって伝えられる。しかしあの女の息子も一つの国民の父とする。彼もあなたの子であるからだと、こんなふうに言われたのでありました。 まとめてみると3つあったと思います。もう苦しまなくていいよ、そして私がこの問題の解決をあなたに与えるからということでありました。2番目は、サラの言うことに聞き従いなさい、サラが言う通りにしてあげなさいというのであります。そして3番目の約束は、その息子イシマエルも一つの国民の父とするというふうに言われまして、まあ、アブラハムは神様が言われた通りにですね、14節をご覧いただきますと、次の朝早く起きてパンと水の皮袋を取ってハガルに与え、背中に負わせて子供を連れ去らせた。ハガルは立ち去り、ベールシバのアラノをさまよったとあります、これは決して先ほどのその官兵衛の人質事件とは違いまして、まさに家を追い出してしまったということであります。本当にかわいそうな話なんですけれども、しかしそのようにおっしゃった、そのことを受け入れられた神様は、このハガルとイシマエルをしっかりと守っておられたということでありました。ハガルは立ち去り、ベールシバのアラノをさまよった。皮袋の水がなくなると彼女は子供を一本の灌木の下に寝かせ、私は子供が死ぬのを見るのは忍びないと言って、矢の届くほど離れ子供の方を振り向いて座り込んだ。彼女は子供の方を向いて座ると声を上げて泣いたと書かれてあります。しかし神様はここで不思議なことに、その、ハガルの泣き声ではなくてですね、子供の泣き声を聞かれて、そして今度はまたハガルに語りかけられたというのでございます。その括弧の中をご覧ください。ハガルよ、どうしたのか、恐れることはない。神はあそこにいる子供の泣き声を聞かれた。立っていってあの子を抱き上げ、お前の腕でしっかり抱きしめてやりなさい。私は必ずあの子を大きな国民とする、とこんなふうにおっしゃったのでありました。ハガルよ、恐れるな、私がついている。自分の腕であの、まあもう赤ちゃんじゃありませんね、17、8歳の男の子でありますけれども、しっかりと受け止めてあげなさい。大丈夫だ、私がついているというふうにおっしゃったのであります。そして19節のところをご覧いただきますと、神がハガルの目を開かれたので、彼女は水のある井戸を見つけたとあります。神様がこのハガルが、まあ、喉が渇いているわけですね、イシマエルも一緒に。その時にその急にその井戸を掘ってというわけではなく、水を用意なされたわけではなくって、ちょうど多分ハガルは井戸の近くに来てたんだろうと思うんですけれども、もう、悲しみと涙と、それからまあいろんなことがあってですね、彼女の目はもう閉ざされていたということだったんですね。それで神様がハガルの目を開かれると、まあ、神様は時々ねこんなことをなさいますよね、パウロの時もそうでしたけれども、一旦目を閉じられてですね、もう何も見えなくなってしまったんですけれども、しばらくして彼は兄弟の祈りによって目から鱗が落っこちて目が見えるようになったという、そんなお話も新約聖書の中には出てきております。神がハガルの目を開かれたので、その近くにあった井戸を見つけ、そして子供に水を飲ませたというのであります。その後のことは詳しくは書かれておりませんけれども、20節をご覧いただきますと、神がその子と共におられたので、その子は成長し荒れ野に住んで弓を射るものとなったと書いてあります。 まあ本当にかわいそうなお話です。元はといえば、まあ、サラが言い出したのが悪いというふうに言えないこともないかもしれませんし、アブラハムもですね、なんかねちょっとこう私たちが見てまいりましたようにあまり信仰によって歩まない、目の前のことで右往左往しながら神様の御心に喜ばれない、神様に喜ばれない出来事を何度も行ってしまっていたということなのでございます。しかしこの、まあ、アブラハムが、ここで、自分の長男のイシュマエルを、まあ、いわば追い出したというこの出来事を私たちは学ぶ中で、神様の取り扱いというのをやはり改めて考えてみたいと思ったのであります。今年のですね、私どもの教会の、目標聖句前にありますけれども、一緒に読んでみましょうか。はい、常に主を覚えてあなたの道を歩け、そうすれば主はあなたの道筋をまっすぐにしてくださるというのであります。詳しくは書かれてありませんでしたけれども、このあとハガルとイサク、イシュマエルは一体どうなったのでありましょうか。ちょっと先のところになりますが、創世記のですね25章を開いていただきたいと思います。新共同訳ですと38ページになります。この25章には、一節のところにはサラが亡くなってアブラハムは再び妻をめとったというふうに書いてあるんです。アブラハムってすごい人だなというふうに思うんですけれども、まあ、その後のところには彼の生涯は175年であったというふうに書いてありますので、まだ100歳ぐらいの時にはですねとっても元気だったのかもしれませんね。でそのアブラハムとイシュマエルあるいはハガルのことなんですけれども、五節のところをご覧いただきますとこんなふうな言葉が出てまいります。アブラハムは全財産をイサクに譲った、そばめの子供たちには贈り物を与え、自分が生きている間に東の方ケデム地方へ移住させ、息子イサクから遠ざけたと書いてあります。この創世記の21章のところで、ハガルとイシュマエルが家から追い出された時にはですねパンと水と皮袋を取ってというふうに書いてありますけれども、どうやらですねここのところを見ると他にもいろんなものをこのハガルとイシュマエルに持たせたんじゃないだろうか。そして彼らを、まあ、いわば追い出した後もずっと、まあ、いわば親子としてあるいは家族として親族としての交流が続いていたんじゃないだろうかと私は思いますけれども、皆様いかがでしょうか。それは特にこの25章の7節以下のところをご覧いただきますとこんなですね、まあ、言葉が出てくるんですね。はい、創世記の25章の7節以下のところです。アブラハムの生涯は175年であった。アブラハムは長寿を全うして息を引き取り、満ち足りて死に、先祖の列に加えられた。その次ですよ、9節。息子イサクとイシュマエルはマクペラのホラー穴に彼を葬ったと書いてあります。このハガルとイシュマエルが家を追い出されたからですね、その後全く交流がなかったんだったら決してこういうことはなかったかもなかっただろうと思います。しかしやはりその後もまあいわゆる家族として親族としての交流が続いていて、イサクも イシュマエルを受け入れ、イシュマエルもイサクをやはりアブラハムの家の正式な相続人であるということを受け止めてですね、そして神様の御心に従ってやっぱり彼らは生きていたんじゃないだろうかなと思いますけれども、いかがでしょうか。私たちは今時々博多教会に行って、月に1回ですね、私の教団で集会をしておりますけれども、そこに、昔からの友達で佐藤さんご夫妻というのがおります。で、彼らは私たちが紹介して、私たちが大分の教会で牧師をしている頃に結婚してですね、そしてその後福岡の栄光病院というのがありますけれども、そこで働くようになった、そういう家族でありました。で、その陽子さんは実はうちの奥さんと同い年でありまして、時々会ってですね、いろいろしゃべりをするんですけれども、こんなふうに彼女は言うんですね。まあ私も、恵美子さんの年、まあ、いつもずっと同じなんですけれども、恵美子さんの年になっちゃって孫が一人や二人ぐらいおっていいんだけれども、というふうに言うんですよ。というのは確か3人だったよね、子供がね、3人おるんですけれども、もう大きくなってですね、誰も家を出ていかないっていうんですね。一人はまあ家がやっぱり居心地がいいからでしょうけれども、もう少し年をいった女の娘さんがおりまして、その人も家から通ってですね、その仕事をしているわけです。で、もう一人の人がちょっと病気にかかりまして、その病気がですね、なかなか簡単にはいかない病気だということで、まあその子供の世話もあって、彼らはその家を開けられないし、まあ、家族に対してまだずっとこう責任が続いているということであります。で、私の家では子供たちがだんだんだんだん大きくなってきましたときにですね、一つのまあルールを設けたことがあるんですけれども、高校を卒業したら原則家を出ていく、みんな出ていくというふうにしました。で、大学に行きたい人は行って、まあ、その間はちゃんと支えるけれども、それが終わったらもうちゃんと家を出ていくというふうにしまして、うちは6人おりましたけれども、まあ本当に感謝のことにというか、今家には2人だけで生活をしているということになったんですね。皆さんどうでしょうね、子供が家にいるということも幸せなことですけれども、それぞれ自立してそれぞれのところで出て行ってくれるっていうのもまたね、これはいいことじゃないかなと思うんですけれども、皆様いかがでしょうか。神様は一人一人を愛してらっしゃる、そして一人一人にやはり神様がお考えになった人生というものがあるんだというのを私たちは学ばされるのではないかなと思います。新約聖書になりますと、このサラの子供とそれからハガルの子供をですね、肉による私たちの直接の子孫とそれから霊による子供というふうにちょっとこう比喩的に解釈をいたしまして、ガラテヤ人の手紙の中でいろいろと話がされているところがございます。そしてこの神様が約束をしてくださいましたアブラハムとサラとの間に生まれたイサクというのは、まさに信仰によって与えられた子供でありまして、それは実は私たちと同じ立場の人間なんだ、救われるクリスチャンなんだというふうに聖書はこの論をですね、ずっとこう展開していくわけですね。今日は、ヨハネによる福音書の一番最初のところを、最初の礼拝の一番最初に読んでいただきましたけれども、それをもう一度見ていただきたいと思います。しかし、言 言葉は自分を受け入れた人、その名を信じる人には神の子となる資格を与えた。この人々は地によってではなく、肉の欲によってではなく、人の欲によってでもなく、神によって生まれたのであると書かれてあります。神様は本当に一人一人が神様を信じ、また私たちがそれぞれ歩んでおりますそれぞれの道で神様を仰ぎ、祈り、叫び求めて生きていくときに必ず応えてくださる。時にはこのアブラハムやですね、サラとの間に起こったいろんな、まあ時には今日のような辛い出来事があっても、それを超えて神様が私たちを祝福してくださる。すべてのことは愛、働きて益となるということをこれからもまた信じていきたいと思うのでございます。お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、旧約聖書のこのアブラハムのお話を学んでおりますけれども、私たちとの時代の違いも考えさせられますし、また本当にこんなひどいことがあっていいのだろうかと思うような出来事もありました。しかし神様、このようなことが書かれたのは私たちの慰め、私たちの救いのためであったということを覚えて感謝し、あなたの御名を褒めたたえます。私たちもたびたびあなたの御心を悲しませるようなことをいたしますけれども、どうかその時にも私たちがあなたのもとに帰っていく時に、私たちを受け入れ、私たちを祝福してくださいますようにお願いを申し上げます。新しく始まります1週間もあなたの御手の中で私たちがしっかりと歩んでいくことができますように導いてください。救い主主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。